使徒の働きの一章をお開きください。前回まではヨハネの福音書を学び終えました。およそ2年間の学びだったんですけれども、とても私自身御言葉によって多くのことを学ばさせていただきました。皆さんもそうだったと思います。新しいところをまた学べるっていうのは大きな喜びと期待がありますね。この使徒の働きなんですけれども、使徒の働きはルカの福音書、そのルカの福音書を書いた同じ人物ルカによって書かれました。新約聖書は27巻ありますが、その新約聖書の著者の中でこのルカだけが異邦人なんですね。あとは皆ユダヤ人です。で、彼の職業は医者でした。コロサイの4章の14節でパウロは愛する医者ルカがあなた方によろしくと書いてある通りです。で、そのルカはパウロの第二次伝道旅行の際に彼と一緒に、まあ、この海外宣教、世界宣教に出かけていくわけで、最後まで彼はパウロと共に福音のために働いた人でした。で、ピレモンの24節でパウロは私の同労者たちであるマルコとかなんとかとか出てきて、そしてルカからもよろしくと、一緒に働く人たちがチームで働いたわけですね。パウロ一人ではなくしてチームで彼はいつも働いてて、ルカはそのいい助け手であったわけです。そしてパウロの最後の手紙が第二テモテであるわけなんですけれども、その手紙の4章の11節ではルカだけは私と共にいます。彼だけは最後までパウロを離れずにずっと彼に仕え、主に会って仕え続けた人であったと書いてます。またルカは医者だけではなくて彼は歴史家でもありました。で、歴史家らしく全てのことを初めから綿密に調べて、あのルカの福音書を書きました。そしてルカの福音書の続編としてこの使徒の働きを書いています。で、ルカの福音書はイエス様が十字架で苦難を受けた後復活されて、そして天に昇ったところで記事は終わります。そしてこの使徒の働きはイエス様が天に昇った後、約束の聖霊が弟子たちに下り、最初の教会が始まるわけなんですね。そして弟子たちを通して神の福音、キリストの福音がエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで、当時の世界の首都であったローマにまで勢いよく福音が広がっていく様子がこの使徒の働きでは書かれています。その期間はわずか30年であったわけです。30歳の人が生まれた時から今日までの間でもう福音が当時の世界中にガーッと広がっていくわけで、そのことが書かれているのがこの使徒の働きなんですね。何が起こったんでしょうか。弟子たちは、私たち福音書で見ての通りに、彼らは律法の専門教育を受けた人たちではない、ごくごく普通の人であり、ほとんどが漁師だったわけですよね。で、イエス様が彼らを私についてきなさい、そのように弟子として召して、彼らは3年半イエス様についていくわけなんですけれども、ところがイエス様が捕らえられるとどうしました。彼らは皆逃げ去るわけです。そのような臆病な彼らであったわけなんですが、その彼らが変えられて、彼らを通して福音がエルサレムから始まってローマへと広がっていくわけなんですけれども、何が起こったのか。それは彼らの力によるものではなく、聖霊の力によるものでした。ですからこの本は使徒の働きというよりも、むしろイエス様が聖霊によって使徒たちを通して働かれたこの書物ということができるわけですよね。で、この使徒の働きを理解する鍵になる聖書の箇所、そこから先に見てみたいと思うんですけれども、一章の8節をご覧ください。こう書かれています。一緒に朗読しますね。使徒の働きの一章の8節、ご一緒にどうぞ、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、 あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ここがこの使徒の働きのアウトラインになります。どうぞアンダーラインを引いといてください。この使徒の働きは28章までありますが、大きく3つに区分することができます。全体の流れをまあざっと簡単に説明したいと思うんですけども、まず第一の区分はこの1章からですね6章まで続きます。でここは約束の聖霊が下ります。そして初代教会がエルサレムで始まったことが書かれています。でペテロの1回の説教で3000人が救われます。そして5000人が加えられていきます。でエルサレムで多くのユダヤ人がイエス・キリストを信じる信仰を持ったことが書かれているのがこの6章まで、でそのまとめが6章の7節を見てください。こう書かれています。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムでって書かれています。エルサレムで弟子の数が非常に増えていったとあります。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。で第二の区分が6章のこの8節から9章までいきます。でエルサレムにおいて教会が始まり、多くのユダヤ人が信じました。しかしすぐに迫害が起こります。最初の殉教者はステパノという人でした。で彼が石打ちの刑に遭い、さらに教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の人たちは皆散らされていくんですね。しかし散らされた人たちはただ逃げるのではなく、逃げながらも彼らは福音を述べ伝えて、それがユダヤとサマリア、ユダヤっていうのはイスラエル、この、エルサレムが首都で、その地方のこと、ユダヤ地方から、そして、ユダヤ人と異邦人の根結であったサマリアにまで広まっていく様子がこの9章まで書かれてて、9章の31節をご覧ください。こう書かれてます。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、これイスラエルの北の方ですね、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったと書かれてます。聖霊が下り、初めの初代教会のエルサレム教会がスタートするわけで、迫害が起こって、でみんな散らされていくわけなんですけれども、彼らは逃げながらもイエス様が、旧約聖書が預言しているメシアだということを彼らは述べ伝えていくわけで、それがユダヤ地方、そしてサマリアの全土にまで広がっていくわけなんですね。最後に第三の区分がこの9章の32節から、まあ大きく分けると最後の28章までそれが続いていくわけなんです。迫害によって散らされた人たちが、先ほど言ったようにユダヤ、サマリアに福音を述べ伝えました。でガリラヤ地方にまで行くわけで、そのガリラヤの上の方がシリアにあたるわけです。そのシリアの、アンテオケっていうところに来てからは、異邦人にも彼らを福音を伝えるわけです。今まで彼らは伝えながらユダヤ人クリスチャンでしたので、彼らはずっとメシアを待ち望んでいるわけですよ。神が約束しておられるアブラハムに契約し、そしてダビデの子孫としてお生まれになるメシアを彼らは期待し、その方がイエス様であることが分かったので、そのメシアを待ち望んでいる、散らされて他に離散しているこのユダヤ人たちに対して、神が約束しておられる方が来られたんです、この方がイエス・キリストなんです。そのようにユダヤ人クリスチャンがユダヤ人に対して福音を述べ伝えていくわけなんですけれども、シリアのアンテオケに来た時に初めて彼らはポロッと異邦人にも伝えてしまうわけなんですね。でそうすると誰が伝えたかわからないんですけれども、そこで多くの人たちが信仰を持つわけです。ユダヤ人だけではなくして、神の約束の民でなかった人たちにそれが伝えられて、彼らも信仰を持って、異邦人の最初の教会がアンテオケ教会なんです。そのアンテオケ教会は 使徒パウロと異邦人への使徒パウロとバルナバを世界宣教に使わしていきます。そして彼らは出て行って小アジアというのは今のトルコです。トルコで教会が始まります。さらにパウロの第二次伝道旅行で彼はヨーロッパに渡り、マケドニアの叫びを聞いて彼はピリピに渡るわけなんですけれども、そこでは教会がなくて、大体教会がない、街道がない時には男10名集まればユダヤ人たちすぐに街道シナゴーグを建てるわけなんですけども、そのところにはなかったわけです。でない時には大抵彼らは川辺で川岸で祈り会を持つわけで、彼がピリピの町行くと女たちがその川辺で祈り会を持ってたわけです。でパウロが神の言葉を語ると、主がルデアっていう紫布の商人の女性の心を開いてくださって、彼女が信仰を持つわけです。でそこでピリピの教会がスタートします。そしてテサロニケの教会、コリントの教会、またアジアにあるエペソの教会が始まります。しかしパウロはユダヤ人たちの妬みによって捕らえられて、彼は裁判のためローマに連れて行かれるんですね。それでも彼は時が良くても悪くても福音をずっと述べ伝え続けます。で軟禁状態にあるわけなんですけれども、兵隊が門番をするわけですが、訪ねてくる者は自由に彼と話し合うことができて、彼はそこで神の国のこと、そして主イエスキリストのことを述べ伝えます。そのことが使徒の最後の28章を見てください。28章の30節にこう書かれているんですね。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。これで使徒の働きは終わるわけなんです。以上がこの使徒の働きの全体の流れ、アウトラインなんですね。大体皆さん流れをつかめたでしょうか。全体をしっかりとつかんで、これから細かく私たちが区切って、神様が、聖霊が使徒たちを通してどのように働いていかれたのかを学ぶわけなんですけれども、それエルサレムから始まって、そしてユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでローマまで、この福音がどのように聖霊によって弟子たちを通して働かれたのかを学ぶことによって、私たちを通してまた神は、聖霊はどのように働いてくださるのかを、私たち個人のモデルにもなっていきます。この使徒の働きを学ぶことは、私たちがイエス・キリストを信じた者としてどのように主に応えていくのか、そして教会がどのように主の働きをしていくのか、そこに最初のモデルが書かれているのが使徒の働きなんです。それは人の働きではなく、神の霊、キリストの霊、聖霊によって働きが進められた様子が書かれているのがこの使徒の働きなんですね。さあそれでは期待を持って学んでいきたいと思います。一緒に戻ってください。使徒の働きの一章の一節、私たちの間ですでに、ごめんなさい、私ルカ開いちゃいましたね。使徒の働きの一章です。一節、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、二節一緒に読みます、はい、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によってお命じてから天に上げられる日のことにまで及びました。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思いますが、一節でルカはテオピロよと書き始めています。テオピロはローマの高官であったと言われています。 彼の名前の意味は神に愛された人、あるいは神の友という意味があります。信仰を持ったかどうかは聖書は書いていませんので定かではありません。ある人たちは、信仰を持っただろう、まあ、そうかもしれません。あるいはそうでないかもしれません。はっきりとは書かれていません。しかしはっきりしているのはルカはここでテオピロよと書いている通りに、この個人に当てて彼は書いているわけですね。すなわち個人伝道をしているわけです。一人の人のために彼は熱心になってイエス様がどういう方であるかを彼は伝えているわけなんですね。もうかなり長い本を彼は書くわけなんです。私は前の書っていうのはこれルカの福音書のことです。ルカの福音書のことで彼はイエス様が行ったこと、教えたことを書きました。このルカは直接イエス様を見たわけではありません。彼は異邦人でした。かなり後で彼はクリスチャンになるわけです。ですからイエス様が行われた多くの奇跡や教えを目撃したのではなく、初めから目撃した人たちから彼は聞き取り調査をするわけです。そして全てのことを初めから彼は綿密に調べ上げていきます。そのことがルカの一章、ちょっと開いてください。前の章を少し見てみますね。こう彼は書いてます。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、マタイの福音書、そしてマルコの福音書が書かれてますけれども、御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめ上げようとすでに試みておりますので、私もこのルカも全てのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、はい、同じ人が出てきましてね、かなり高い地位にあることが分かります。テオピロ殿って使ってますから、ローマの高官だったことがここで伺えますね。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じますと、彼はテオピロにこの前の書ルカを書くわけなんですけれども、このルカは人の子イエスをテーマにこのルカの福音書を書くわけなんです。で、福音書は4つありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、まあそれぞれテーマがあって、マタイの福音書は王なるイエスをテーマにしています。旧約聖書が預言している王、ダビデ王の子孫としてお生まれになる方ですから、マタイの福音書の一章はこの系図で始まるわけなんですけれども、いわゆる旧約聖書の続編になるわけ、一つの本ですね。旧約とも新約も別々のものではなくして一つの本なんです。それちょうどルカの福音書と今私たちが学ぼうとしている使徒の働きが一つであると同じように続編なんです。旧約の続編が新約で、旧約聖書は一言で言えば全人類の罪を救う救い主が来られる、その予言が書かれているわけです。で、新約聖書はその方が来られましたということを書いているわけです。ですからアブラハムに契約したアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫とマタイの福音書の一章はその系図からガーッと始まっていくわけです。その約束された王がイエス様であるということをマタイはそこで書いているわけです。マルコは今度は王ではなくして神のしもべ、王は治める方ですね。しもべは何をするんですか。これ使えるわけです。神のしもべとして神に使え、人々に使えられる、そのイエス様の行動されるイエス様がこのマルコでは強調されてテーマとしてローマ人に書かれるわけです。先ほどのマタイはユダヤ人たちに対して書かれます。そして前回学び終えたヨハネは神の子イエス様がテーマとして全ての人に書かれ、ルカは人の子イエス様をテーマとしてギリシャ人に書かれます。イエス様は王の王、主の主ですが、ご自分を低くされて人となって来られました。 神の御子が聖霊によって処女マリアの胎に宿られて誕生なさいました。そのことからマタイは書き始めるわけです。そしてイエス様が行われたことを彼は書きます。イエス様はおよそ30歳になった頃、バプテスマのヨハネから洗礼をお受けになった時に聖霊が下ったと聖書は書いてあります。神である方が人となってこられて、このルカは人である完全な人であるイエス様を描こうとしているわけです。で、イエス様の地上生涯はご自分の力ではなくして聖霊が下って公に教えを始められることから書かれます。そして聖霊に満ちたイエスはという表現をルカはしています。聖霊に満ちたイエス様は聖霊に導かれてって書かれています。どこに行くんですか？アロノに導いていくわけです。聖霊はで悪魔の誘惑に遭うわけ でそこで悪魔に勝利されるイエス様が描かれるわけですね。それからイエス様は聖霊の力を帯びてって書かれています。ガリラヤに帰られて安息日に街道で人々を教えられました。人々はその教えにどうするんですか？驚くわけですよね。律法学者たちの教えのようではない、権威ある方として教えるその言葉に権威があったので人々は驚きました。またイエス様は多くの奇跡を行われました。ルカの7章の22節には目の見えないものが見え、そして足のなえたものが歩き、ツアラート当時の不治の病だったツアラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられたと書かれています。しかしユダヤ人たちはどうでした？その指導者たちはこの方を拒むわけですよね。待ち望んでた救い主が来られたはずなのに、彼らはその方を拒み、そして妬み、異邦人に引き渡して十字架につけて殺してしまうわけなんです。しかし十字架は神がすべての人を罪から救うためにあらかじめ定めておられることでした。神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方には何の罪も見出すことができなかったからです。罪の支払う報酬は死であるわけですけど、イエス・キリストが死なれたのは私たちの罪の身代わり、罪を背負ったからでした。この方自身には罪がないので、御霊によってこの方は死人の中から肉体を持って栄光の体を持ってよみがえられるわけです。罪を知らない方、罪のない方でした。そしてイエス様は死人の中からよみがえることによって公に神の御子であることが証明されるわけです。で、復活された後、お選びになった弟子たちに聖霊によって、先ほどの使徒の一章に書かれてましたね、聖霊によってお命じになりました。何を命じたんでしょうか？それは前の書に書いてある通りっていう。前の書はこのルカの福音書で、ルカの福音書の今一章見ましたけれども、最後の24章を見てください。からテオピロにずっと書き続けてイエス様が行われたことを彼は書くわけです。そして教えられたことを彼は書くわけです。で、イエス様がここ24章は復活された後の話です。十二使徒をイエス様はお選びになるわけですね。使徒っていうのは、私たち使徒の働きを学ぶわけなんです。使徒っていうのは、これは特別な使命のために使わされたものっていう意味が使徒です。特別な使命のために使わされたもの、これが使徒なんです。厳密には十二使徒に限定されます。広い意味では福音のために使わされる人たちも、ある意味で使徒に広い意味では使われます。でも限定は十二使徒、これはイエス様と最初から一緒にいた人たちなんです。彼らは直接イエス様の教えを聞いた人たちでした。 イエス様に触れ、イエス様と食事をし、そしてイエス様は十字架につけられ、復活を目撃した人たち、これが十二使徒なんです。で、イエス様は復活された後、彼らに日曜日の夕方現れましたよね。で、彼ら驚くわけじゃないですか。最初は霊を見たのだと、このルカの24章に書かれています。それは霊じゃないよ、私は霊なら、肉がないじゃないか、骨じゃない、私はちゃんとあるじゃないか、それでちゃんと肉体を持ってよみがえったことを示すためにちょっと焼き魚をということでイエス様はそこでグルクンを食べ始めるわけですよね。私もピーターズフィッシュ食べてきましたけど美味しかったですね。イエス様は同じ魚を食べたのかなと思いながら感慨深く食べたわけなんですけれども、イエス様は霊でよみがえったわけではなくして栄光の体を持ってよみがえったわけ。そこに私たちの希望があるわけで、私たちの肉体は永遠に続きません。80年90年せいぜい100年120年なんです。肉体は朽ちますけれども、イエス様が栄光の体で復活されたように、私たちも神は私たちのためにもその栄光の体を、死なない体を、復活の体を用意しておられる。これが神の約束なんです。ですからイエス様は肉体を持って栄光の体を持ってよみがえって、そして44節見てください。弟子たちにこう言われたわけですね。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩篇に書いてあることは必ず全部成就するということでした。律法と預言者と詩編というのはこれは旧約聖書全体のことですね。旧約聖書全体はイエス様について書かれている書物です。ヨハネの5章の39節、イエス様はあなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が何て言われました？誰について？私について証言しているのですとおっしゃったわけ。聖書はイエス様について証言している書物なんです。イエス様がキリストを救い主である、神が約束された救い主、その方がイエスキリストであると証言しているのが旧約聖書です。で、旧約聖書でですからイエス様について書いてあることは必ずここで全部成就するとおっしゃったわけですね。45節見てください。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、弟子たちの心はまだ閉ざされていたわけです。よくわからなかったわけです。この24章の少し前見ると、イエス様が復活した後落ち込んでエマオの途上に帰る弟子たちが出ますよね。13節あたりで、で2人は一切のことについて話し合っていたわけなんですけれども、その話し合って彼らが歩いている間にイエス様ご自身が近づいて彼らと共に歩いておられたわけなんですけれども、聖書は何て書いてあるかというと16節に、しかし2人の目は何て書かれてますか？2人の目は遮られていてイエスだと分からなかったって言うんです。イエス様を見たのにもかかわらず目が開かれてなかったので、イエス様だと分からなかった。それでイエス様が何のことを話しているのかねって言うと、あなたはエルサレムで近頃起こったこと知らないんですか？みんな知ってる。どんなことですか？ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。彼らそのことを認めているわけですね。それらなのに殺されましたって。でもみんな望みをかけていたんですけれども、3日目になりますが女たちが朝早く墓に行ってみるとイエス様の体が見当たらないので、戻ってくると御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたんです。でイエス様は見当たらなかった、弟子たちが言ったけど見当たらなかった。その話を説明をすると、イエス様は25節は、ああ愚かな人たち、預言者たちに言って全てを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ず そのような苦しみを受けて、それから神の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと書かれています。でそのままイエス様がもうそのまま行きそうだったので、彼らを引き止めて食事をするわけなんですけども、イエス様が食事をしてパンを割くと、31節見てください。それで何て書かれてますか。彼らの目が開かれってあります。彼らの目が開かれ、イエスだと分かったってあります。先ほどの13節ではイエス様を見たにもかかわらず彼らの目は遮られていて、イエス様だと分からなかったんです。でもこの聖書の話をして、そしてパンを割いた時に31節で彼らの目が開かれたっていう。でそこで彼らは言うわけですね。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に、なんて言いました、燃えていたではないか。彼らは内側で聖書の話を聞きながら燃えてワクワクしてたわけです。心が開かれました。でここでもさ戻りますけど、45節でイエス様は彼らに聖書を理解させるために心を開いてくださったわけです。そしてこう言われました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり。旧約聖書にそのことがもうすでに書いてあるではないかってこと。聖書全体から彼らに解き明かすわけで、キリストは苦しみを受ける、これはもうすでに聖書が書いてあることです。どこに書いてあるのか。詩篇の22編の一編には、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですか。そのようにあらかじめ予言されています。イザヤの53章にも明確にそのことはもう予言されてますね。53章の5節には、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたと書かれています。苦難を受けることがあらかじめ聖書は書かれています。そして苦難で終わるのではなく、復活することもこのイザヤの53章の後半には書かれてて、さらに詩篇の16編の10節にも、まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりませんと。そのように聖書が書いてあることをイエス様は彼らに理解させるために心を開いて、そのことをここでお話しなさっているわけで、そして47節を見ると、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。福音は罪の許しの福音なんです。私たちは許されてない過去のことをあれこれ思い巡らしたときに、辛い過去があるわけで、許されてない思いがあると私たちは心が解放されません。福音は、良い知らせは、あなたのすべての罪は許されるということ、そして許されたということ。神の前に私たちのすべての罪は許されたんです。そのことを伝えるために彼らは使わされるわけで、誰が伝えるのか、それは初めからいた人たちであるわけですね。彼らはキリストの復活の証人でした。しかし自分の力でそれをすることはできません。ですからこう言われるわけですね。49節見てください。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。さあ私は私の父の約束してくださったもの、何ですか。父の約束してくださったもの、それは聖霊であるわけですよね。前回学んだヨハネの福音書で私たちはそのことを繰り返し見てきました。その約束をもう一度ちょっと思いしましょうか。14章を開いてください。ヨハネの14章を開いてください。イエス様は13章からはご自分が 十字架につけられる前の晩、弟子たちだけを集めて最後の晩餐を開いたのがこのヨハネの13章でしたね。彼らはイエス様が去っていくことで非常に悲しんでいたわけです。心は悲しみでいっぱいでした。心を騒がしていました。ですからイエス様は心を騒がさないでいなさい、神を信じ、私を信じなさいと言われて、いろいろな約束をなさいました。そして14章の16節に行くと、こう約束なさいました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。もう一人の助け主とは全くイエス様と同じお方という意味です。助け主とはギリシア語でこれパラクレイトス、意味は助けるためにそばに呼ばれたものという意味です。キリストを信じた者を助けるためにそばに呼ばれたもの、それが助け主、聖霊、神の霊、キリストの霊、御霊、いろいろと呼び方はありますけど、どれも同じ意味です。その方は慰める方なんです。励ます方です。助言者です。弁護する方です。それが聖霊、助け主なる方、その方をお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。17節見てください。その方は、助け主は、聖霊は、真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と、なんて言われました、共に住みという、あなた方のどこにいるんですか、うちにおられるからです。聖霊は、助け主は、あなたのうちにおられるわけです。そして同じ14章の26節見てください。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教えるってあります。聖霊の働きを私たちに教えるんです。そして私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。御言葉を思い起こさせます。イエス様が話したことを聖霊は思い起こさせ、15章を行くと26節では、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父が、父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。聖霊の働き、御霊の働きはイエス様について明かしをするんです。イエス様が救い主、主であることを明かしします。あなたが罪人で、私が罪人で、あなたにも私にもその救い主が必要であることを証しします。この方を信じることによって救われることを証し、キリストのことを証しするわけです。キリストの栄光を表します。さらに16章を行くと7節見てください。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。弟子たちは不安に思っていたわけなんですけれども、イエス様がいなくなるからですね、それはでも益になることなんだ。なぜ？それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。そのようにイエス様は約束なさったわけですよね。弟子たちは、許しの福音を伝えるために使わされます。しかし自分の力でするのではなく、彼らには力が必要でした。それが聖霊の力であったわけですね。ですから先ほどのルカの24章の49節、イエス様はこう言われたわけですね。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に、都ってこうエルサレムっていうことです。エルサレムにとどまっていなさい。さあ使徒の働き一生戻りますね。それからイエス様は天に上げられたっていうこと。これらのことを この使徒の働きの著者であるルカは前の書、すなわち今見たルカの福音書で書きました。しかしイエス様の働きは天に挙げられた日で終わったわけではありません。このルカはこの一章の一節でイエスが何て書いてありますか、行い始めってあります。イエスが行い始め、教え始められたっていう、そのように書いてます。終わったのではなく、それは始まりだったということです。確かに罪の贖いの技は終わりました。イエス様の十字架の最後の言葉を覚えてますね。ヨハネの19章の30節で完了した、テテレスタイとイエス様はおっしゃったわけ。このテテレスタイって使い方、当時いろんな使い方があって、例えば奴隷たちは自分の仕事が終わった時に主人に対して報告するわけです。すべて仕事終わりました、こうテテレスタイというわけです。で、祭司たちは神に捧げ物をするわけなんですけれども、傷があっては神に捧げることができないですから、こう傷があるかどうかを子羊をチェックするわけなんですけれども、傷のない羊であった、完全なものだったという時に、それは完了した、完全です、テテレスタイと彼らは言うわけです。で、ビジネスをする者、商人の人たち、借金があってそれを全部返済した時に、支払いは完了しましたって言ったとき、彼らはテテレスタイって言ったわけです。イエス様は神のしもべとして降りてこられました。神の働きを父なる神から言われたことをイエス様は完全に成し遂げました。そして神の子羊として、傷のない方として、イエス様はご自身をお捧げになるわけです。罪のない方が血を流し、私たちの罪の支払いを完全に終わって、何て言われたんですか、完了した、テテレスタイと。私たちが支払うものは何もないわけですよ。この方が全部支払ってくださったわけ。罪のための生贄はもう必要ありません。私たちの罪のために死んでよみがえられたイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは皆救われたんです。これが神の福音ですね。これに付け加えるものは何もありません。罪の贖いは完全に終わりました。しかし終わってないものがありますね。何ですか？この良い知らせ、神の福音を述べ伝えるっていう働きですね。これはまだ終わってないわけです。これはまだ始まりだったわけです。イエス様はそのことを伝えるために天から降りてこられたわけですね。神の福音を述べ伝え始めたわけなんです。で、奇跡を行い、そして教えを、福音書ではそのことを見ることができるわけで、このあとイエス様は天に昇られて神の右に着座され、約束の聖霊をお使わしになるわけで、この使徒の働きではそのイエス様が聖霊によって使徒たちを通して働かれるのを私たちはこれから見ていくわけなんです。エルサレムで教会が始まります。多くのユダヤ人たちが救われます。しかしステパノの殉教を境に激しい迫害が教会に起こって、それでも散らされた人たちはイエス様が旧約聖書が預言しているメシアであることを彼らは大胆に述べ伝えて、それがユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでローマまで神の福音が述べ伝えられるわけなんです。これはすべてイエス様が聖霊によって人たちを通して働いた結果ですね。しかし人の働きはそこで終わりません。イエス様は今も働き続けておられるわけです。再びこの地上に主が戻ってこられる時まで、主は 御霊を通して聖霊によって信じている私たちの内側に住んでおられて、私たちを通して福音を述べ伝えていくわけなんですね。で、今は恵みの時なんです。今は救いの日なんです。まだどうぞイエス様が救い主であることを信じてない方がいらっしゃいまして、今朝あなたも信じてください。あなたのすべての罪は許されます。永遠の命が与えられます。信じた私たちクリスチャンは、イエス様は弟子たちを通して働いただけではありません。それ一つのモデルです。始まりなんです。それはその時に終わったわけではありません。主が働きを始められて、教えを始められて、主は今も生きて働いておられます。どのように働くんでしょうか。弟子たちを通して働いたわけなんですけれども、今までは3年半弟子たちを一緒に見える形でイエス様は彼らを助け守り養い教えていかれたわけなんで、去っていくことを聞いたと彼らは心を騒がすわけなんです。いや私が去っていくことはあなた方にとって益なんですよ。私が去っていくならば父にお願いしてもう一人の助け主を使わします。その方があなた方を教え、私の話したことを思い起こさせます。そのように言われた聖霊が弟子たちを通してイエス・キリストの福音を述べ伝えていったと同じように、今の時代キリストを信じた私たちを通して主は働いてくださるわけですね。弟子たちはエルサレムから始めました。私たちのエルサレムは今自分の住んでいるところですね。ですからあなたの家庭、そこが神の福音がまず語られるべきところなんです。そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで広がっていったわけなんですけれども、家庭から始まり、そして職場や学校、地域にこのイエス・キリストの福音が述べ伝えられ、多くの人が救われること、これが神の御心であり神が望んでおられることなんです。パウロはローマの1章の15節でこう言いました。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、ユダヤ人だけのためではありませんでした。すべての人のためなんです。そして信じるすべての人にとって救いを得させる神の力なんです。私たちのこの伝え方とか、このテクニックとか話し方とか、いろんなこの計画とか、そういうものが人々を救うわけではありません。神の霊が私たちが福音を語った時に働いて、人々の心を開いて、私も罪人です、イエス様が私の罪のために十字架で死なれたこと、そして葬られよみがえったこと、その福音を聞いた時に私もこのイエス・キリストを信じたい、イエス・キリストが私の罪からの救い主です、主です、そのことを聖霊が人々の心を開いて、イエス・キリストが理解できるように、そしてイエス・キリストを信じて神の子として生み出してくださるのが聖霊の働きなんです。私たちにできることは何でしょうか。難しいことはありません。その方のために祈り、そして神の福音をシンプルに語るだけなんです。あとは聖霊がしてくださいます。私たちに必要なことは、その人が救われるように、神様どうぞこの人を憐れんで、この人の目を開いて、イエス様が救い主であることが分かりますように、そしてイエス様を信じて救われますように祈って言葉を発することなんだ。聖書を開いてイエス様について話をして、イエス様を信じませんかって言った時に、そこで聖霊が働いてびっくりすることが起こります。あの頑固な人が信じますというわけです。聖霊の働きなんだ。あなたの感情が乗ろうと乗らないとこうと、時が良かろうと悪かろうと、私たち福音を伝えるときに御言葉とともにこの聖霊が働いて、イエス・キリストが主であることを人々は認めて、 信じて神を崇めて神の栄光が表されるわけですね。主は弟子たちを通して働かれました。同じようにあなたを通し私を通し多くの人をご自分のもとに引き寄せようとして働かれます。その助けをしてくださる方が聖霊なんです。私たちは主に信頼してそして聖霊に満たされて神の福音を述べ伝えていくものにさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが独り子を使わしそして十字架において完了したと、私たちのすべての罪の支払いがイエス・キリストの十字架によって済んだこと、ありがとうございます。私たちもこのシンプルな福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われ、そして御国の保証として神の霊、キリストの霊、聖霊様が私たちの内側に住んでくださり、イエスは主ですとそのように喜んで告白できるこの幸いをありがとうございます。私たちも聞いて救われました。私たちの周りの人たちも聞かないと信じることができません。どうぞ私たちを御霊に今満たしてくださり、また満たされたことを感謝します。私たちがシンプルにイエス様あなたのことを周りの人たちに伝えることができますように、そしてあなたが伝えるだけではなくしてまず行われたように、私たちもどうぞ神の愛を家族に対して、また友達に対して、周りの人に対して神の愛を行うことができますように、そして神が教えておられる御言葉を私たちが伝えることができますように、私たちを通してどうぞあなたがお働きください。今週も主が私たちと共にいてくださることを感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。